5、新型コロナウイルスワクチン追加接種、3回目接種、4分30秒。使用するワクチンと接種券発送スケジュール。3回目接種用に供給されるおよそ半分が、武田・モデルナ社のワクチンです。1、2回目にファイザー社のワクチンを接種した方が、3回目に武田・モデルナ社のワクチンを接種する交互接種が可能になりました。武田・モデルナ社のワクチンは、主に集団接種会場で使用します。3回目接種の予約方法や接種会場など、詳しくは司法1月15日号に掲載予定です。新型コロナワクチン追加接種3回目スケジュール予定。表があります。対象者ごとに読みます。3区分。1つ目、6月中に2回目接種を完了した方、約8000人。接種券、クーポン券は1週間ごとに1月中旬から発送。2月から接種。2つ目、7月中に2回目接種を完了した方、約1万4000人。接種券、クーポン券は数日ごとに1月下旬から発送。2月中に接種。3つ目、これら以外の方。接種券、クーポン券は3月から発送。なお、今後変更になることがあります。表終わり。3回目接種の前倒しに関する方針が国から示されました。2月以降、入所・入院していない高齢者は、2回目接種から7ヶ月経過していれば、3回目接種を受けられるようになりました。市は8月末までに2回目接種を受けた高齢者、約1万8800人が、今年3月末までに3回目接種を受けていただけるよう、接種体制を強化します。新型コロナワクチン接種証明書が新しくなりました。12月20日より、新型コロナワクチン接種証明書、ワクチンパスポートがデジタル化され、スマートフォン専用アプリから電子申請・取得が可能になりました。電子申請にはマイナンバーカードが必要です。紙の証明書も引き続き申請可能で、直接窓口または郵送で受け付けています。紙の証明書は申請から発行までに10開帳日ほどかかる場合がありますので、余裕を持った申請をお願いします。なお、従来の海外渡航用に加え、国内利用のためにも取得が可能になりました。国内でのみ利用する場合は、すでにお持ちの接種済証や接種記録書も接種を証明する書類として利用できます。詳しくは市コールセンターまでお問い合わせください。接種状況、12月23日現在、対象者69,124人、1回目接種済み59,457人、86.0%、2回目接種済み58,995人、85.3%、3回目接種済み551人、0.8%。問い合わせ、清瀬市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター。電話 042-497-1507。平日午前9時から午後6時30分まで。窓口、健康センター2階。平日午前9時から午後5時まで。6、地震などの災害に備えよう。1分30秒。令和4年1月で阪神・淡路大震災から27年が経過します。過去の災害の記録を風化させず、今後発生が懸念されている首都直下地震などに対する備えや、都民の防災行動力の向上を図るため、消防署では防火・防災訓練を推進しています。災害の被害を軽減するためには、防火・防災訓練などの取り組みを継続的に行い、 地域の防災行動力を維持向上させることが非常に大切です。これを機に積極的に訓練などに参加し、一人一人が防災に関する意識を高め、災害への備えを充実させていきましょう。なお、清瀬消防署のホームページからセルフファミリートレーニングによる防火・防災訓練も実施できますので、ぜひご活用ください。セルフファミリートレーニングはこちら、清瀬消防署ホームページとあり QR コードがあります。問い合わせ、清瀬消防署、電話 042-491-0119。 7. 清瀬市消防団出初め式、1分30秒。新春恒例の出初め式を行います。なお、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小して執り行います。日時、1月8日土曜日午前10時から、小雨決行。場所、高山公園。当日は午前8時に市内一斉にサイレンが鳴ります。見学される方はマスクの着用など、感染症対策へのご協力をお願いします。消防団に入ろう。清瀬市消防団では、自分たちの町は自分たちで守る。という強い使命感を持っており、市内在住在勤在学の18歳以上の健康な方を募集しています。まずはお問い合わせください。問い合わせ、防災防犯課防災係、電話 042-497-1847。 8. 特殊詐欺被害が市内で発生しています。2分30秒。特殊詐欺などによる被害が市内で発生しています。令和3年は33件で約3236万円の被害が発生しました。11月30日現在。特殊詐欺は警察官、市役所職員、息子などを語り、あらゆる手口でお金やキャッシュカードを騙し取ろうとします。少しでも不審だと感じたら、すぐに電話を切り、東村山警察署へご連絡ください。なお、市では市内在住で65歳以上の方を対象に、自動通話録音機を無料で貸し出しています。特殊詐欺対策チェックシートがあります。チェック項目は5つ。ナンバーディスプレイ機能付きの電話機を使用し、ご家族や知り合いの電話番号を登録する。ATM では還付金の手続きやお金を受け取る機能がないことを知る。相手が誰でも電話でお金やキャッシュカードの話題が出たら必ず家族に連絡し、警察に相談する。家族間の電話ではお金の貸し借りなどお金に関わる話をしないようにする。不審な電話があったら、すぐに警察へ連絡する。東村山警察署、電話 042-393-0110。 たとえ警察や銀行、役所を名乗っても、絶対に信じない。口座情報を教えない。カードを渡さない。問い合わせ、東村山警察署、電話042-393-0110。 防災防犯課防犯係、電話 042-497-1848。 悪質な訪問販売に要注意。1分30秒。消防署の職員が消火器や住宅用火災警報器などを販売することは絶対にありません。被害を防ぐために、不審な業者を容易に自宅に入れない。少しでも疑問や不安を感じたときは、すぐに契約や購入をせず、消費生活センターに相談する。契約や購入をした場合は、業者の連絡先を確認し、 必ず契約書、納品書、領収書を保存しておく。契約してしまった後でも状況によってはクーリングオフ制度を活用して契約の解除などを行える場合があります。清瀬市の消費生活センターへの連絡は電話 042-495-6212 へ。相談専用。問い合わせ清瀬消防署電話 042-491-0119。 10. 消費生活相談の現場から。似ているけれど別物です。メガネとメガネ型ルーペ拡大鏡。2分30秒。事例1。テレビで宣伝していたメガネを購入した。コマーシャルではそのメガネをかけると文字や周りがくっきり大きくなっていたので期待していたが、実際に使用したところぼんやりしてよく見えなかった。返品したいが購入の手続きの際に返品はできませんと言われている。かけてみなければ合うか合わないかわからないのに返品不可はおかしいのではないか。事例2。通販で購入したメガネ型ルーペをメガネの上からかけて使用した。立ち上がって移動しようとしたら頭がクラッとして段差で転倒してしまった。アドバイス。テレビなどで盛んに宣伝されているメガネ型ルーペはメガネの上からかけるタイプの単なるルーペです。メガネ型であるために事例1のように老眼鏡のような機能を期待してしまう消費者がいます。一般的に老眼鏡は眼科やメガネ店などで近視、遠視、乱視などの状態を測定し、右目と左目の度数の違いや使用用途などご自身の状態に合わせて調整するので長時間使用しても疲れにくいことが特徴です。これに対し、メガネ型ルーペは、手芸などの手元で細かい作業を行う際に役立ち、ルーペでありながら、両手を自由に使うことができるというメリットがあります。ただし、メガネ型ルーペはあくまでも手元にあるものを拡大して見るもので、老眼鏡とは用途が違うものです。メガネと同じ感覚でつけたまま歩いたりするのは危険です。また、購入するときは合わなかったときに返品できるよう、返品可の表示がある商品を選ぶことで、今回のようなトラブルを未然に防ぐことができます。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212、相談専用。ここまでは小川律子でした。